手塩川物語、大河と共に北へ向かえ。この番組は、手塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。今回は、手塩別にぎわい創出協議会が行っています。手塩川の恵みを地域住民の皆さんが再認識し、地域を訪れる方々に、手塩川をより一層理解していただくために、手塩川周辺の13市町村が連携して実施する様々な取り組みの一環として、4エリアで開催されました、地域の魅力を語り合うワークショップにお邪魔いたしました。開催されましたのは、11月30日に手塩町の手塩温泉夕映で、手塩町、豊富町、幌延町の3町が、続いて12月4日に中川町のポンピラアクアリズムで、美深町、音威熱布村、中川町、中頓別町の4町村が、翌日12月5日には幌加内町のレイクハウス朱鞠内で、名寄市、下川町、幌加内町の3市町が、そして最後、12月17日に剣淵町の剣淵温泉レイクサイド桜丘で、士別市、ワッサム町、剣淵町の3市町がそれぞれ集まって開催されました。まずは今回の講師を務めました鈴木さんのインタビューをお届けいたします。ただいま手塩町の手塩温泉夕映に来ております。まずはこのワークショップのアドバイザーでございます、株式会社北海道宝島旅行会社の鈴木さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のワークショップの趣旨というのはどういったものでしょうか。
はい、今回の授業は、手塩川流域の13市町村の皆さんがお互いの各町の素晴らしさとか住んで良い魅力とかそういったところをまず自分の町で再確認再認識していただいて、それを、近隣の町と一緒に、共有をして、で今日は手塩町と幌延町と豊富町の3町なんですけども、これがひいては13市町村みんなが手塩川流域の素晴らしさをお互いに分かり合って紹介し合えるような、でこの地域全体としてのまとまりを作っていこうといった授業の今日は第1回のワークショップになります。
はい、こちらのワークショップの流れを教えてください。
流れ、ですね、まず私の方から、基本的なお話を、観光まちづくり、外から人に遊びに来てもらうとか移住をしてきてもらうとか、そういった、ことを目標に地域づくりをしていくことがこれからの観光なんですよという講演を私の方からさせていただいて、それをもとに各町の皆さんが自分たちで住んでて、ここが大好きだなとかここが魅力だなっていうところを今日は、リストアップをしてみんなでまとめていくっていうような作業をワークショップでやろうと思ってます。
はい、ありがとうございます。これから、今回は第1回目ですが、はい、これから第4回目まで開催されるということで、最終的にどのような形になっていればいいなというのはありますでしょうか。
はい、4カ所というのは4エリアなんですよね。で次は中川、中頓別、美深、音威熱布の4町村だったりで、順番に13市町村を、4つのエリアに分けてやっていくんですけども、最終的にはその各エリアごとに、魅力ある地域の暮らしとか普段着の生活の素晴らしさとかそういったものを、体験してもらえるような1泊2日2泊3日のツアーのような形で組み上げて、それを、自分たちのエリア外の同じ、手塩川流域13市町村の仲間なんですけども、案外じゃあ川上の人は川下の生活の良さとか、地域の素晴らしさっていうのはやっぱりご存知ないので、それをお互いに体験し合うようなツアーの形で、来年度を皆さんで共有していこうという、お互いの住んでるところの良さ再発見ツアーみたいなことに結びつけようと思ってまして、それを今年度中に4エリアごとにツアーの形で作り込んで、来年の3月にはそれの発表会をやって、で参加者の募集をして、来年度たくさんの皆さんに地元の手塩川流域の魅力を再認識再発見しようと、それが将来の外からもっとたくさんの人に移住してきてもらうとか、観光客交流人口の増加に結びつけるとか、そんなことを意識して進めていこうと思っています。
まず町の発展は地元をよく知るところから始まるということですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ここからは鈴木さんの講演の模様をお届けいたします。こちらは12月5日水曜日、 レイクハウス朱鞠内にて行われました、幌加内、下川、名寄、三市町連携ワークショップの時のものです。講演は約30分にわたり、観光まちづくりに関する様々なお話をされていました。その中から講演の題名でもあります。住んでよし、訪れてよしの観光まちづくりをお聞きください。
今回のタイトルにもしていましたけども、住んでよし、訪れてよしの地域づくり、これが今の日本の観光のスローガンです。これ僕が言ってるんじゃなくて国が言っています。今までは観光っていうとホテル旅館の人、お土産業界の人、バスタクシーといった二次交通業者の方、そして入って飲食店の方ぐらいの観光業っていうのがスパーンって切られてて、さっき言った JA さんとか漁協さんとかあんま関係なかったですよね。でもそうじゃない。今から日本は例えば一次産業もそうですけども、最近多いのはクールジャパンと言われているアニメとかデザインとか、そっちの方の世界で世界の人にもっと日本に遊びに来てもらうとか、もう全てをもう町地域全部が観光資源で、そういったことを楽しんでもらうような仕組みを作んなきゃねっていうのが、外からお客さん来てくれることによって地元の産業が潤うとか、住んでる子どもたちがいやー本当にうちの町いい町みたいだな、外からいっぱい人が来るな、みんないいいいとこだいいとこだと褒めてくれるな、うちの父さん母さんが自慢したら外から来た人がはーって言って褒めてくれてるな、うちの町っていい町だな、子どもたちが自分の町に地域に誇りを持つみたいな、そんなことを観光を通じてやっていけませんかねというのが、住んでよし訪れてよしの地域づくりっていう言葉です。123って書きましたが、これ実は多分1の前に0っていうのがあって、0は通過するお客さんです。ブワーって通過するお客さんがたくさんいたとします。いますね。稚内に行くときに道は通ってったけど残念ながら降りてくれなかったみたいな。でもその人たちをどうやって、1番です、体験させる、食事をさせる、お買い物をしてもらう、そして地元の人とお話をする、どこから来たんですか、次どこ行くんですか、うちの町でこれ行きました、うわもったいない、絶対寄ってってくださいみたいな、そういった交流もてなしをすることをしてくれるお客さんが多分0から1になるとちょっと減ります。そして2番になるともうちょっと減ります。30分刻みのプログラムを例えば2つ3つ、プログラムじゃないですね、30分ぐらいのネタを3つぐらいやってもらって 2,3 時間滞在してもらったり、いや本当にあの時良かったんでもう一回来ましたって言ってリピーターになってくれた、その結果泊まっちゃおうかと、泊まっちゃうのが一番お金が落ちます。これはもう当たり前ですけども、宿泊にどうやって結びつけるかということはやっぱ大事です。で次連泊ですね、滞在してもらう、その結果町のファンになってもらって、移住してもらうのがちょっと人数的にはやっぱりそんなたくさんは来ませんけども、3番ぐっと減りますけども、季節暮らしだったり住民票を移してくれちゃったり、そんなことまで結びつく、これが0123というのは逆三角形で、人数は減っていきますけども観光振興って実はこの123まで目指すことですよねっていうのが観光まちづくりのメッセージです。だから観光のパンフレットを作るときに、実際にこう名所とか、ちょっと例えばですけど美しい景色、すごい施設、なんか美味しいご飯って書いてあるとします。でもこの次にぜひ泊まって楽しんでくださいねっていう、泊まって楽しむ楽しみ方っていうのが出てくるはず。で次に気に入ってくれたら特産品通販で買えるので、ここでお家に帰っても買ってねっていうメッセージがつく。そしてもし気に入ってくれたらちょっと暮らしみたいなのも体制整えてますので、このパンフレットはそういうことがいっぱい書いてあるんですけど、観光のパンフレットとして作っていく、そんなことをぜひ考えていただければなというふうに思っています。内地で例えば新潟県の六日町、コシヒカリで、魚沼産コシヒカリで有名なところですけど、観光でもすごい頑張ってるんですが、僕2年ぐらい前に視察に行ったんですけど、どこ行ってもコシヒカリの通販のチラシが入ってます。買ってねーって、やっぱ気合い入ってますよ。もう外から来たお客さんにうちの町好きになってくれたら買ってねっていう、津軽に行ったらリンゴです。もうひたすらリンゴの通販のチラシ狂いますよ。北海道配ってます、なんと欲がないなんてことを僕は今感じています。で下の星がちょっとかっこいいんですけども、観光まちづくりとは優れた地域づくりの鏡ですよと、観光という言葉取っちゃってもいいです、まちづくりは 優れた地域づくりの鏡ですよね。地域、一次産業だ、商工業者さんだ、商店街、商店街大事です。今まで商店街って観光の彼女も関係なかったですよね。もうシャッターが残念ながら閉まっていくぞと、観光客はすぐコンビニどこですかって聞きますよね。コンビニ一軒で商店街は死ぬんですよねってよく言いますけども、今日はその話じゃないんですけど、やっぱあの商店街に、例えばこのお店に行くとこんな美味しい、例えばコロッケ1個でもいいですよ、シュクリーム1個でもいいですよ、それは地元の人も大好きで、それを買いに行ったら、例えばベンチがあって、暑い夏には木陰を、なんか木が例えば植わってて木陰があって、お茶出してくれて30分ぐらいそこで座ってお話ができて、オーナーさんと、いや本当にうちに来てくれてありがとうね、こんな田舎の商店街なのにね、あそこの時計屋さん面白いんだよ、あの親父はね、なんて話をすると、実は観光客が外から来て商店街のシャッターを開けてくれるって、これ実は実例がいくつも国内で出てきてます。そんなことも考えられないかな。あと一般住民とかおじいちゃんとか赤ちゃんは歩きませんけども、ちっちゃい子とかですね。昔あの小学生は知らない人に声かけられたら挨拶しちゃダメですって言ってたんですけど、まあ、本当に危ない人は危ないですけど、やっぱり外から来たお客さんがですね、こんにちはって地元の小学生が挨拶をする街、これはやっぱりいいです。そういったことを今考えて、夏休み期間に地元の小学生中学生に地元の歴史とか観光ガイドの勉強させて、外から来るお客さんを小学生が中学生がもてなすなんていうことをプログラムとしてやっている街もあります。これ何が起こるかというとですね、外から来たお客さんが、いや僕たちの説明ですごいよく分かった、楽しかった、ありがとうね、いいとこに住んでるね、これからも頑張ってねって言われることで、子どもはどんどん自分の町への愛が高まっていっちゃうんですよね。札幌でも今丸山公園なんかでは、あの小学生ボランティアガイドみたいなことをやってたり、あのいろんなところで住んでいます。でそういった形でみんなで手を組んで、まあ今日はあの商売の話はしないんですけど、外貨を獲得する、今日この会社を作ってらっしゃる NPO を立ち上げられた一の橋なんてすごい話ですよね。今からモデルタウンを作るんですもんね、そこに。要はあの田舎だからなんとかっていうのは、もう今日いらっしゃってる方はもう本当にも素晴らしい方々ですよね。外貨を稼がないと、この中で家族マージャンしててもですね、地域は豊かにならないので、外からどうやってお客さんに価値を見出してもらって、地元のいいものに付加価値つけて売るか、来てもらって使ってもらうか、観光は来てもらって使うことなので、そういった意味ではあの外貨を稼ぐということを考え、ファンを作り、特産品を売り込みで、地元の大事な宝物、さっき中野さん伊藤を守りたいとおっしゃったんですけど、伊藤を守りたいからやっぱそこには再投資するお金が必要ですよね。そしたらやっぱ外から来るお客さんにもいいでしょ、ちょうだいって、やっぱ外貨もらわなきゃなんです。知床なんかやっと変わりましたよね。知床ちょっと前まで世界遺産に認定されて、ボカーンとお客さん増えて、ものすごい勢いで知床5個の山道とか踏みつけられて、どんどんどんどん道が広くなっちゃってってなりましたよね。これはいかんと。で今や世界遺産の回ってる本当の大金持ちとかはやっぱ知床に世界から来てたんですけど、なんだこりゃと、全然守ってないじゃんっていう、本当何年か前はちょっとかなり貧縮の話なんかも出てました、エコツーリストの世界で。だけど今はちゃんとビデオを見ないと入れないとか、有料のガイドさんと一緒じゃなきゃ入っちゃダメとか、1日何人までに絞ろうとか、ガイドもちゃんと有料になりましたよね、あのごめんなさいビデオも。そのお金はあの木道とか再投資をする、ガイドさんに対して生活費としてフィーとして渡すとか、そういう再投資可能な地域づくりということにやっぱ変わってきました。そんなことを、考えようとか、あとはまあ地域の DNA、まあ、あの遺伝子ですね。やっぱり4世代5世代遡ると北海道はもう原野ですから、そこを死の思いして苦労した歴史、これってですね、実は町にはちゃんと残ってるんですね。調子とかビデオとか、ビデオとかスライド8ミリだったりしますけど、こういうのももし機会があったらうまく外の人に、まあ、直球で金取って見せるのはしんどいかもしれませんけど、言葉の端々で語るということはとっても大事ですので、そんなことも考えていただきたいなとか、究極は共に暮らす移住者を迎え入れちゃいましょうよと。これもあのこびてですね、お客さんにぜひ来てくださいなんてのおかしな話で、本当にうちの町の仲間として君は入りたいのかねと、それはもう何回も来てくれてるから面接しているようなもんですよね。 そうやって受け入れるっていうのがやっぱ地域にとって美しい移住者の受け入れの姿ですよねというようなことを観光まちづくりと僕は呼んでいろいろこうむにゃむにゃ唱えていますという話をさせていただきました。で次のページ、今回はケッシュランド化粧川王国で広域連携したいなという話が道庁さんから支援で、入っています。でここでまた単純にパンフレット作ってホームページ作って、いやいいところ各町のパンフレットから名称をこう拾ってまとめました、じゃあ全然面白くないので、今回こういったかなりイレギュラーなこういうことを今企画をしてくれています。タバさんとか今日上川総合振興局から佐々木主催が来てますけど、ちょっとすごいんです、皆さん認めてくれたのなんてことを今動いています。魅力あふれるもてなしを各町村が本当に用意して相互によく知り合ってお互いに紹介し合いっこできるようなことをちょっと時間かけて丁寧に丁寧にやっていきませんかと。でそれが結果としてパンフレットになったりホームページになったりすればぐんと今までと違いますよねと、そんなことを言っています。
皆さんペンを片手に真剣に耳を傾けていました。鈴木さんの講演から得たものは何でしょうか。各市町村の方に感想をお聞きしました。
普段何気なくやっていることは気づかないことが多いので、その場所にきっとそれぞれ住んでいると何もないところが魅力なんだとか言われても、でも何もないよって終わってしまうので、それが本当に魅力になるかどうかがちょっと私の感覚ではちょっとわからないんですけど、そういう見方もあるんだな。ただやっぱりこの町のここがっていうのをじゃあアピールしてくださいって言われると意外に出てこないものなんだなと思いました。
私自身は移住してきた身なので、どういう魅力があってきたのかっていうのをまた地元の方とそういう認識を共有しながら、またこれからどういうことをその地元の隠れた魅力っていうものを見つけることでその観光につながるだなっていうのをすごく鈴木さんのお話を聞いて思いました。
自分の地域だけじゃなくて近いところの地域を一緒に結んでやれば、もっとより一層広い範囲での観光的な街づくりになるんじゃないかなっていう、そういう街づくりをするためにはこういうきっかけ作りが大事だと思いますので、そういう面で今日はこういう場所とか作っていただいていろいろ勉強になりました。
非常にその一つの地域じゃなくてわからないことがこの回で分かったし、全体でもう少し楽しいことができればいいなと思います。
まず自分の町の資源発掘っていう部分で皆さんでお話しして、新しい発見とかそういう楽しみ方があるのかっていうのも気づけましたし、何より隣の町の資源を聞けたっていうのがとても勉強になりました。
小さなことからでも地域の産業に農家の人から町の小さなお店だとかいろんなものにつなげていって、全体としてその町を PR して町にお金を落としてもらえるような観光を作るっていうような、そういう地域の人の小さな力を集めて大きな観光にしようっていうことにすごくこれからは大事だなと感動しました。
鈴木さん熱い方でね、また新しい形のヒントを今日はすごく与えてもらったなと思いましたね。
私たちがいつもその思っていることをちゃんとこう整理してお話をもう解説してくれたんですね。それはすごく勉強になりましたですね。いつもモヤモヤと思ってたことがですね、パッとこう整理されたっていうのは非常に良かったなと思ってます。